マルコによる福音書16章の14節から18節までです。その後11人が食事をしている時、イエスが現れ、その不信仰と頑なな心をおとがめになった。復活されたイエスを見た人々の言うことを信じなかったからである。それからイエスは言われた。全世界に行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じて洗礼を受ける者は救われるが、信じない者は滅びの宣告を受ける。信じる者には次のような印が伴う。彼らは私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語る。手で蛇をつかみ、また毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば治る。本日は主イエスの復活によって新しい時代が幕開けしたというお話です。天地創造の神様がこの宇宙を作られた時に、地球には海と陸地を用意され、植物と魚と動物や昆虫まで、あらゆる生命を神様がお作りになりました。神様ご自身が作られたこれらあらゆる生命と自然とを、神様が直接愛情を注いで育てる代わりに、神様は人間を作り出して面倒を見させることにしたのでした。これが創世記一章に書かれていることです。で、この神の基本計画が思惑通り、思惑通りに展開すれば、地上の生命は夢のような発展を見たはずでしたけれども、創世記の3章に至って、目に見えない闇の力が横槍を差し通してきたのでした。告発者サタンがその手先である蛇を使って男女を誘惑して抱き込むことによって、サタンが地上の王、闇の帝王に即位してしまいました。告発者が人間の心を支配するようになったのです。で、その結果、私たち人間は自らが犯す罪に悩むようになりました。そして同時に、嘘と破壊、欲望の汚れを周囲に撒き散らすようになって、地上は悪の力に汚染されてしまいました。で、こんな崩れたひびの入った世界に、神は一人をイエス様をお送りくださって、癒しと回復のご支配を始めようとされたのでした。神様はイエス様に十字架の苦難を通らせて、それによって闇の力を人間社会の王座から追い落とし、主イエスを地上の新しい王に即位させました。これが十字架刑でした。さらに神様は処刑された主イエスをよみがえらせてくださって、新しい時代、新しい命の時代を始められたのでした。それが2000年前の十字架刑の翌々日、イースターの出来事です。で、ここに来て神様の当初の計画、繰り返しますけれども、世界中の命と自然を人間を通して面倒を見る、お世話するという神様の基本計画が再出発、息を吹き返して再出発したのでした。で、この主の十字架と復活に先立つこと、 それよりずっと前の700年も前の昔に預言者イザヤがそのような新しい時代が幕開けするということをイスラエルの民族にもすでに伝えていらっしゃいました。ご存知の通りイザヤ書11章をご覧になりますと、この新しい時代というのは真実が貫かれる正義の時代になるということがわかります。有名なのは狼が子羊と共に宿る、牛も熊も共に草をはみ、血のみ子が毒蛇の穴に戯れ、幼子もマムシの巣に手を入れる、そんな平和な時代がやってくることをイザヤ書11章が記して教えてくれています。また43章、その時代には新しいことを神が行われて、なんと荒れ野に水が流れ、砂漠に川が流れて、神に選ばれた民がそこから水を飲むと記されています。イザヤ書52章に至っては、主なる神が都エルサレムで大いに即位されることが記され、また53章では神のしもべが苦難を味わい理不尽な死を遂げることも予告されていました。イザヤ書61章では信じる民は主の祭司と呼ばれ、神に仕えるものとされ、国々の富を享受し諸国民の栄光を自分のものにすると描かれています。イザヤ書で神は新しい時代が来ることを教えてくださっていました。その時真実が貫かれる正義の時代が幕開けする、野獣と蛇からその凶暴さ毒が失われて、弱い子羊や幼子と平和共存する時代がやってくる、都エルサレムでは神が大いに即位されて、砂漠に流れる川からその弟子たちが水を飲んで新しい時代を切り開く、そのようにイザヤ書は述べています。私たちの手元にある旧約聖書は日本語に訳すと1500ページもの分量になりますけれども、そのような力強い神の約束が語られたまま、なんと尻切れトンボで終わって未完の書として私たちの手元にあります。しかしそこに2000年前メシアである主イエスがお現れになって、この古いイスラエルの物語を完結完成してくださったのでした。主イエスの肉体は天が裂けて神の愛情が地上に降り注ぐ、天と地が交わる場所、神の神殿というふうになって私たちのもとに現れてくださいました。天と地が交わるそのような人が目の前に現れたので、イスラエルの人たちユダヤ人は熱狂しました。そのしもべ主イエスは十字架で死なれて、復活を遂げるに至ってイザヤが約束した新しい時代が幕開けしたのです。創世記1章に記されていた神の基本計画、世界中の命と自然が人間を通して神の愛情を受け取るという基本計画が実現し始めたのでした。で、なんとこの輝かしい神の基本計画に今この場に集っている私たち一人一人が参加するように招かれているのです。マルコ福音書の16章本文15節で復活の主が弟子たちに現れて次のようにおっしゃいました。全世界に行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。福音というのは旧約聖書に示されたイスラエルの物語を 主イエスが完成させてくださったことです。福音はつまり主イエスが天から地上に来て苦難のしもべとして死なれて復活によって新しい時代を始められたことです。福音というのはすなわちイエス様の弟子たちが地上に残っている闇の力を征伐すること、それによって真実が貫かれる新しい正義の時代が幕開けしたこと、野獣と蛇からその凶暴さが失われて弱い子羊や幼子と共生する平和の時代が始まったことを意味しています。この福音を全世界に行って全ての作られたものに伝えなさいとイエス様は弟子たちに言われました。16節、信じて洗礼を受ける者は救われるが信じない者は滅びの宣告を受けるとあります。天地創造の神様はこの恵みのプロジェクト、新しい時代の幕開けの働きのために地上のあらゆる人を招いてくださっています。この招きに応えて主と共に新しい時代を築いていこうという人は救われて、いやそんなの興味ないよということで拒絶する者は滅びるというふうにイエス様はおっしゃいました。17節、信じる者には次のような印が伴う。彼らは私の名によって悪霊を追い出し新しい言葉を語る。18節、手で蛇をつかみまた毒を飲んでも決して害を受けず病人に手を置けば治る。この2つの説をかなり大雑把に大まかに簡単にまとめて言うと、主イエスの弟子たちが悪魔の働きを滅ぼすということをこの2つの説が歌っています。旧約聖書のイザヤは正義と平和による神の支配を約束してくださいましたけれども、それを妨げる闇の力の働きを弟子たちが崩して新しい時代を推し進めるということをここでイエス様は意味しておっしゃっています。悪霊を追い出す、新しい言葉を語る、手で蛇をつかみ毒を飲んでも害を受けず病人に手を置けば治る、そのような画期的な新しい時代を切り開く人たちは神様に忠誠を尽くしイエス様と太いパイプを築いた方々によってなされることになります。そのような忠実な弟子たちに神様はとっておきの賜物を授けてくださるからです。逆に言うとイエス様を信じたんだけれども教会には通っているけれども御言葉に対してイエス様ご自身に対してあまり深く取り組むことはできないという場合は、なかなかこのような貴重な賜物はなかなかもらえないということでもあります。個人的なお話をさせていただくと、先週ですけれども長野県の佐久市というところにある私立のさやか星小学校というところに見学に行かせてもらいました。1年前にできた学校です。で、創立者の奥田健二先生という方が自閉症の子どもとか発達障害を持つ子どもを臨床心理士として、また学者として癒し回復させるという特別な賜物を持った方がこの学校を建てられました。彼はクリスチャンです。30年ぐらいの間に全国各地2万数千件のカウンセリングを行って、激しい暴力を振るっていた子どもが1回の面談でピタリと暴力が止むというようなことも起こる、そのような神様から特別な賜物を受け取った人物です。 しかし彼は悪性の腫瘍を患うということになって、自分はいずれこの地上からいなくなるだろうと感じました。その時になっても誰かが同じ働きを進められるようにということで、数年前に障害児のための幼稚園を設立し、また1年前には小学校の開校までこぎつけることができました。で、現場の先生方は、クリスチャンの方は少ないかもしれませんけれども、それよりも行動分析学という学問を学んで、指導に当たってらっしゃいます。重い自閉症を患っている持っている児童が、私体育の授業を見学させてもらいましたけれども、のびのびと自分を自閉症の子が表現する、自分を表現するということが目の前で展開されていました。で、ある時その同じ子が泣き出したクラスメートを助けるという感動的なシーンを見ましたというふうに校長先生からお話を伺いました。私立の小学校を建てるというのはなかなかできない大変なことで、奥田先生創立者も長野県の県庁に出向いて、折衝するのが一苦労だったようです。でも奥田先生のビジョンを知った多くの人たちが支援者として集まって、廃校になったばかりの小学校を買い取って、その同じ分野の専門家が教員として集まって、この小学校創立が実現しました。学んでいる児童の8割はなんと全国各地から長野県の佐久市に移住してまで、保護者と一緒に移住してまでここで学ぶという子たちだそうです。自閉症とか発達障害が闇の力とどう関係するのか明言することはできませんけれども、一つ確実なことは、そのような障害が本人の人生を破壊してしまう力を持っているということです。それに対して天地創造の神様は奥田健二先生というクリスチャンを、主の特別なお弟子さんを持ちに賜物を授けて、これら多くの子どもたちを闇から救い出す働きを担わせるようにされたということがわかります。今一度その現場で起こっていることを振り返ってみたいのですけれども、自閉症の子どもにとっては、周りの子どもや大人、健常者というのはある意味猛獣というか毒蛇のように見えるはずです。ですからその人たちに、自分のが食われないように守らなくてはいけないということで、自閉症の子どもは自分の殻に、貝のように、押し黙って閉じこもってしまう。彼らにとってこの世界はアフリカのサファリとかブラジルのアマゾン川のピラニアの川のように感じるわけです。でもこの行動分析学という学問を応用することによって、それをフルに活用したさやか星小学校では、そんな重い自閉症を持った子たちが自分をのびのびと表現することを許されて、まるで何の障害も持っていないその普通の子のように生き生きと授業に参加している、安心して自分を出せるという場になっています。イザヤ書11章で幼子がマムシの巣に手を入れる、そのような光景を彷彿とさせる現象がこの学校で起こっていることが分かりました。イエス様の復活によって新しい時代が幕開けしました。福音というのはすなわち真実が貫かれる正義の時代が始まった。野獣と蛇からその凶暴さが失われて、弱い子羊と幼子とが一緒に共生できる平和の時代がやってきたということです。 そしてそれは主イエスの弟子たちが地上に残存する闇の力を征伐することによって実現していきます。このように旧約聖書に約束された神の言葉が、神の計画が、神に忠誠を尽くしイエス様と太いパイプを結んだ方々を通して徐々に徐々に実現に向かって動き出しています。全世界多くの方々がそのような御業が起こることを待ち遠しく手ぐすね引いて待っている状態です。そんな中、神様は信じた私たちを悪魔の働きを滅ぼす、そのような神の御業に招いてくださっています。この貴重なお招きに素直に応じて御国の戦士として働く方々が、私たちからもの群れからも大勢起こされることと信じています。祈りましょう。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。イエス様の復活とともに新しい時代、神の命と愛情が弟子たちを通して全世界に浸透する時代が始まりました。その働きは闇の力を打ち滅ぼして神の支配を打ち立てるという貴重な働きです。主の弟子である方々を通してイザヤ書に記されたような楽園のような神の王国が少しずつこの地上に現れていることを、心からあなたの御名を賛美します。どうぞ私たちの群れからも働きに応じて、あなたの招きに応じて、あなたに、イエス様に忠誠を尽くしながら私たちも御国を打ち立ててまいりますので、どうぞ私たちの教会が、そしてそれぞれの家庭が、それぞれの職場がイザヤ書に記されたような命あふれる御国にあなたの力で帰っていってください。私たちあなたの招きに応じますので、どうぞ多くの方々が私たちを見て、あそこに天国があると感じられるように、この地上にあなたの御国を打ち立ててください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。